皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月18日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、インフラ革命を起こすしかないというお話です。今回ね、千葉の台風被害も、大変なものですね。未だにその、停電、あるいは、断水が復旧しない。それから家がですね、2階が飛んじゃって雨が降っちゃってもその家住めないとかですね、とんでもないことになってるわけであります。本当にですね、近年その気候が激しくなってきまして、で、その激しいその災害、被害の大きい災害が増えてるわけでありますね。でもやっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、起こるべくして起こったところが結構ありましてね、それはやっぱりその災害に対する備えがもともとですね、こう足りないとか、あるいは林の手入れが悪いからね、木が簡単に折れてしまったとか、あるいはもともと高潮がね、来るところにそのまま何もなくこう、工場を置いといたとかですね。そういうことがやっぱあるわけですよね。だからもともと今のこのインフラを作るときに、便利さということで先に作ってたわけね。便利で早く作れますからっていうことで今のインフラを作っていくわけで、しかもそれが集中型なわけですね。例えば電気だったら大きな発電所があって、それが変電所があって、各家に小分けしていくと。だから中枢のところが止まればですね、あるいは幹線が止まればその先みんなアウトになっちゃうわけですね。通信だって電気だってみんなそんな感じですね。あと食料品の供給だとか水の供給なんかもそうで、みんな集中型なんですね。その辺の水を汲んで飲んでるとかですね、その辺で取れたものを取って食べてんじゃなくて、ものすごい大きな流通機構ですとか、あるいはなんか大きな処理場からを通して水や食料を供給されて、それで我々生活してるわけですね。こういう集中型のものっていうのはもう、それそのものがですね、大きな災害には弱いわけですよね。あるいはその変化に弱い。例えばその加速が進んだって言います。大きなですね、インフラあったらそれものすごい無駄が出るわけですよね。で、一方その東京のようにですね、都心のようにですね、なんかびっくりしましたけどね、なんでこの、大雨の後はですね、海が臭いのかって言ったら、糞尿そのまま流してんだってね。全くね、処理場あるいはね、下水管の途中からね、こう流しちゃうんだって海に。なんでそうなのって言うと、そもそも下水の設備って、1930年代、だから昭和一桁ですよね。昭和一桁に作ったものをそのまま使っててですね、全然容量が足りなくて、で、溢れるそのまま流しちゃうってわけですよ。初めて知りましたよ、そんな話ね。大昔東京はえらい汚くてね、だいぶ綺麗になってきたなと思ってたんですが、最近なんか本当にさ、とんでもない赤潮がたまに出ることあるし、それからね、臭いことありますよね。そこをなんかその、オリンピックのですね、選手にね、泳がしちゃったつんだから、悪いやつだよね、あれ五輪のね、組織委員会ってね。でもとにかくそんなんだってね、集中型でやってるからですね、ダメなんですよ。みんな下水処理場に流してね、そこ集まるからそういうことになってるわけで、循環型にしてからそんなことないわけですね。水でも、それから電気でも、食べるものでも、あらゆるインフラはですね、やっぱりこの分散型にしとかなきゃダメなわけですよ。もう今の時代お金だってね、中央銀行が発行するお金よりも、ビットコインのようなね、中心のない分散化したお金のがいいという時代もなってるじゃないですか。データベースだってどっかに一つ集中型の置くんじゃなくて、ブロックチェーンにして分散型にした方がいいっていう時代になってるじゃないですか。つまりその今政府一つ取ったってですよ、今の政府なるものを考えてみればね、中世の封建領主が最初じゃないですか。古代が全部崩壊した後はですね、中世の封建領主が出てきて、この封建領主が今度は商人と結託して、で、王権を作るわけだね。金と武器と両方備えた王権ができて、で、こっから商人が権力を奪い取って、今のその、いわゆる民主主義の体制、立憲民主制ないし民主主義の体制っていうものが、 立憲君主制ないし民主主義の体制ってのはそこでこうできてくるわけですね。だからもともとその今のこの政府ってのは人が作ったもんですね。全部属人的なもので、で、この属人的なものをコントロールするために、まあ、憲法を作ったりと、まあ、いろいろこう、技があって、で、その中央銀行と、まあ、政府ですかね、まあ、商人と権力のこの対峙みたいなのもそこから生まれてくるんだけど、これも全部属人的なものだよね。誰が作りましたってものがあって、誰が王様で、誰がその中央銀行の本当のオーナーなのっていうとこから始まってるわけで、でもそれ自身がもう完全におかしくなってるわけですよね。これだけそのシステムが巨大化し、万人が使うようになってきて、そんな昔のですね、話は全部利権にしかならないわけだな。不公平の源であり、不正の源なわけですよ。そうするともう今やですね、こうブロックチェーンの話なんか見ればわかるとおりね、その根本の思想っていうのは、属人的なシステムを全部やめにするってことでしょ。非属人的なシステムに変えて、そこはだからうーんとちっちゃくして、今のだから政府並べてればうーんとちっちゃいものにして、それはみんなで共通に使うインフラとして、まあありゃいいと。その上で皆さんそれぞれにですね、新しいこの共同体なりシステムを作っていきましょうと、こういうふうに変わってきてるわけですよね。だからそうするとですね、もう国というある種のインフラ自体がね、属人的なものではない、集中的なものではなくて、その辺に普遍に存在するシステムになってると、まあこんな風なわけですよ。だからそうするともう、インフラもそうですよね。どっかの大きな発電所があって、そこから電気配るんじゃなくて、まあそこら中にですね、まあ小さな発電所があって、まあそれをみんなでシェアして使うと、そう、シェアっていう言葉ですよね。だからこの、今まではこう、オーナー、オウンですよね。だからシェアですよ。もうシェアの時代になりますから、そうしてきたらこう、誰の持ち分だっていうことよりもですね、こう、誰が使ってるのということがよっぽど大事になってくるわけで、だからもうこの辺でもうインフラ革命をどっとやるしか方法がないと思いますね。それからやっぱりこの今回サウジの事件でもわかりますようにね。海外にそのエネルギー依存するっていうのはやっぱりそれなりに危険が大きいんですよね。様々な変化の中に世界中があるわけですから、今安定供給されてるからって明日もそれが続くってことはありえないわけで、やっぱりエネルギーなんかもですね、もっとやっぱりその国内で自給するした方がいいし、当然食料もそうですよね。やっぱり日本の場合はね、木をなんとかしなきゃいかんのになりますよ。とにかくに、日本にはたくさん木が生えてて、あれほとんど手入れしてない木が多いんですよね。でね、木ってね、当たり前なんだけど、毎年大きくなっていくんですよ。例えば30年前の山の写真とね、同じところの写真、今比べてみるとわかりますよね。明らかに木はね、大きくなってるんですよ。で、しかしその、手入れしないから根が浅いでしょ。そうするとね、その、どんどんどんどん大きくなら重くなるでしょ。その山の斜面の上にね、乗っかってるだけになっていくんですよ、あれ。そしたら本当にずるっと落っこっちゃうんだよね。よくありますよね、最近、災害で。その最近は、その山の斜面ごとですね、木が全部下に流れ落っこっちゃって、すごい被害が出るっていうのは。あれやっぱりその木が全然ですね、根張ってない証拠ですよね。で、木が大きくなるから、重くなっていくんですよ。落ちやすくなっていくんですよ。それからそこらに生えてる木だってですね、へなへなの木が多いわけですよ。その、杉ヒノキをですね、そのままやたらにこう植えますからね。で、ああいうのはこう、一定以上、四日市が来れば、それはこう、ボキッと折れちゃいますよね。細い木のはそうでしょう。だから本当にですね、なんかその、なんて、防風林として、ふさわしい木なのかどうかですよね。まあ何も考えずにこう、戦後一時期、全部植えちゃうわけね。昭和30年代ですよね。構わず植えちゃう時代があって、まあ建設用材にしようということだったんでしょうね。でももうそんな建設用材たくさんいる時代でもないし、まあ輸出をやってますから日本は山国ですから、その木全部掘り出し、切り出してね、船乗っけて出すなんてどえらい手間で。で、じゃあそれ切ってね、チップにして、その、模式にするかと言ったってそれもすごい手間かかる話ですから、あの木はとにかくなんとか再利用を考えるしかないね。とにかく木の問題が最大の私はネックだと思うんですよ。で、山の木をちゃんと手入れすればですね、山は綺麗になるし、水が綺麗になるし、生態系蘇ってくるし、それから農業もちゃんとできるようになるし、そしてその、あの沿岸にはですね、また魚も戻ってくるんですね。だから日本のやっぱりこの最大の、まあ国内のインフラは私はやっぱ木だと思うんですね。木をどのように、 もう一回再生させるかですよ。このままじゃとにかく災害の話になっちゃうから、山もね、川も。これをどう直すか最大のポイントで。で、あとはだから IT みたいなもののインフラ革命は、まあこれはそんなに難しくないですよね。もう世界中開発が進んでおりますから、ブロックチェーンでも IoT でもですね。まあただ 5G ってなりますとね、ちょっとあれ健康被害の問題だから、あれはちょっと考え直した方がいいんじゃないかと思うんですが、まあいずれにしろしかしそういう無線を使った移動体通信みたいな広がるでしょうし、あとはその電気自動車もそうだし、自律運転もそうだし、あと空の利用ですね、ドローンの民間利用なんかも、まあどんどん広がってくるでしょうしね、人や荷物が乗れるものも、まあこれからどんどん広がるんでしょうし、まあそういうなんて言いますかね、工業系のものはね、まあインフラ革命はあんまり心配ならないし、あとはだからそれやる人の意欲だけの問題なんだけども、問題は自然体系の方ですよね。自然体系を元にしたインフラってなりますと、これはなかなか大変で、でもこれからはやっぱりその人手もありませんからね、巨大な土木工事とかやったってそれメンテができなくなりますから、やっぱりこの住む場所を変えてね、少ないエネルギーでも安心して住めるようにと、まあ我々前からずっと言ってるやり方にこれ変えていくしかないわけですね。その辺のインフラ革命をこの後やんなきゃダメですよね。まあ原発ももうこれで終わりですしね、とにかく、古いものの片付けと、それから新しいインフラの切り替え同時にやるわけで、それはなかなか大変なことですね。原発だってね、汚染水がそうでね、あれ、汚染水を撒きませんと、汚染水は海外に撒きません。海に撒きません。で、どうしたらいいか考えてます。いや、誰もね、まあ怒んないと思います、世界中はね。でも巻きませんって言わないからね、やっぱ巻くんだろうってんで世界中に怒るわけですよ。あの水は巻けないんですよ。巻けないんだから、どうやって浄化するのかと、それをとにかく徹底的に考えると、あらゆる方法を考えて、アウトオブボックスでね、発想し、試してみてやると、あらゆるだから方法をこう世界中国内からも探すと、それでいいわけですよね。余計なことをね、言ってですね、ごまかすから偉いことになるわけで、海には巻けない。だからどうするんだと。もうそれでいいじゃないですか。ね。それからやっぱり原発構内のことですよね。それから同時にこれからですね、福島級の事故がもう起きないって保証どこにもないですよね。日本でも世界でも。まあ、そういうことが起きた時にどうすっかって話ですよね。だからそんなのも、いろんな、今までの経験を総動員するだけでは多分対処できないと思いますよ。あまりにも数が多いですからね。だからライフスタイルを変えながら使うエネルギーを減らしていくというふうにしなきゃダメでしょう。で、やっぱそのあたりの総合的な、なんて言いますかね、エネルギー収支の計算というんでしょうかね、文明の形の変革っていうものを全部やっていかなきゃいけないですね。それはなかなか骨がありますよ。機械周りのことならまだね、まだしも、自然の生態系まで含めたそういう転換っていうのは、それはなかなか大変ですな。結局原発だって自然の中にさらされちゃって、ああいう大騒ぎになってるわけだから、閉じ込みが失敗したわけだからね、ああなっちゃってるわけだから。まあ、その自然との関わりっていうところを見ると、本当になんか、ちょっと今までのやり方ではまあ全く無理ですね。でもやっぱりなんか人間ってそんなバカなもんでもないし、10年、20年ぐらい本気で取り組むとですね、なんか思いかけないとこから糸口は見えてくるし、微生物の拡張だとそれありますからね。まあなんとかなってくるんだろうと思うんですが、まあそれをとにかくやるしかないですね。だから本当に自然災害で大変だから元に戻すったって、戻しきれない部分も多いし、元に戻せばまた災害になるというようなもの多いですから、ここは根本的にインフラ革命で、集中から分散に全部作り変えるということを言わなきゃダメだね。で、残念ながらやっぱこういうのってですね、災害多発して、もうダメだってみんなが思うまで、なかなか舵切れないんですよね。江戸時代の末期ももう本当にそれは富士山の爆発から、たくさんの始まってたくさんのこの災害が起きましたよね。第二次世界大戦末期もそうなんですよ。国内であちこちで大地震が起きるんだね。戦後も起きましたけどね。まあそうやって時代が変わったことをみんな実感していくわけですよ。ああいう巨大な、災害が起きるとですね、時代は決して元に戻りませんからね。まあそのあたりのですね、なんか心境の変化っていうのが、 まあいろんな形で我々の生活や発想に影響を与えて、仕事に影響を与えてくるわけですね。それからやはりこの、なんていうんでしょうかね、インフラ革命っていう中で言えることは、まあその、もうこの先はあまりその仕事がいらなくなるってことですよね。やっぱりその政府自身が属人的な存在でありましたから、やっぱりそれはたくさんの雇用を生んだわけですね。しかしその政府なるものがどんどんどんどんその、小さくなっていきますと、いわゆる公務員って言われるものも含めて、第三次産業の仕事ってあまり人がいらなくなってきますね。そうなった時に、いよいよ一次産業、二次産業、三次産業、すべてにおいて、ほとんど人がいらない時代が今来つつあるわけですね。もうそれ始まりつつあるわけね。そういう方向に向けて。で、そうなった時にやっぱり、働くっていうことと人生とはこう分けて考えなきゃいけなくなってきますよね。今だと本当にこう、仕事に就く、就職するっていうことが社会人であって、社会人イコール、まあ社員って言いますか、働くっていうことが社会人だというような意味ですよね。でもなんか違うんじゃない？もう今すでに。働いてもちっとも社会のためにならないと。わけのわかんない作業だけさせられてですね、当てがいぶちでなんかその、これでね、飯だけ食って寝るという金しか与えられないでやってると。何が社会のためだと。ちっとも社会のためになってないというように思ってる人はすごく多いと思いますね。で、むしろそういう仕事ってこれからますますなくなっていくんですよね。要するにそんなのはもう、要するに機械化する直前の話であって、だからその、町役の人に仕事やらせておこうって話だから、そんなのはもうすぐ仕事なくなるわけよね。そうするとやっぱり我々見えてくる世界っていうのは、やっぱこう、社会人っていうのは、社会の問題を解決する人であって、決して就職してる人ではないですよね。たまたまその就職している仕事の内容と社会を良くするってことが一致する場合があって、この場合はやっぱり社会に対して貢献してる人って意味で社会人って言ってもいいかもしれないけども、ただ単になんかね、変な作業をさせられていてね、それであんた社会人ですと言われてもそれはどういうことですかと、まあ、正直思うような仕事も世の中今多いわね。そうするとやっぱり社会人っていうのは年齢を問わず自分たちで社会問題を見つけて、で、みんなで社会問題を一緒に解決する人たち。これが社会人ですよね。だからそれが、例えば正社員であろうが、非正規社員であろうが、無職の人であろうが、そういう活動をしている人たちが社会人ですよね。そうするとやっぱりこのベーシックインカムみたいな話が出てくるわけで、社会を支える人はやっぱり社会人だから、みんなでその生活を守ろうということになってって、で、その、まあ昔みたいにね、こう、所有するということだとね、ずいぶん金かかるわけですよ。しかし、シェアするっていうことにすると、あんまり金かかんないじゃないですか。いいものを長く使うわけだからね。で、そこだいぶ金が減るし、それからその、余計な事務とかなんとかね、金かからなくなるから、そこも手が空くし、それからインフラ革命で分散型っていうことになると、むしろ逆にインフラの維持の方に人手が必要なんだろうね。自分たちでこう食料を作るとか、自分たちでエネルギーを作るとか、なんかそれはその、社会の環境を維持する、社会を維持するための活動と、の中にその、インフラの維持も入ってるみたいな話になってね。だからそれはなんか、もう少し人間的なものになっていくんでしょうね。まあそれがだから本当の社会人っていうことで、まあトランプ大統領もおそらくまあ来年また再選ですね。野党民主党に有力候補いませんから、まあ再選で、そうするとあと5年間でも徹底的にトランプ革命をやっちゃうと。で、トランプ革命はね、あれ議会なんですよ、敵は。トランプの最大の敵は議会ですよ。それトランプ言ってんじゃないですか。議会こそ利権の塊だと。イギリスも同じで、ジョンソン首相ですね。EU 離脱やると言ってる。一番抵抗してるのは議会でしょ。議会がね、最大の敵なんですよ。ここがね、商人の塊で、既得権益の塊なんですよ。これがだから過去数百年にわたって、洋支配し、金で世界を支配してきたわけだな。これと戦ってるのがトランプとジョンソンですよ。だからまあ、やっぱりこの商人たちの世界が崩壊するわけだね、これはね。と市民が出てくるわけだな。金のあるなしに関わらず市民が出てくるわけだ、今度はね。だからそういう意味では、こう、デモクラティックソーシャリズム、民主的社会主義ですよ。ソーシャル、SNS って言うじゃないですか、ソーシャルネットワークとかね。あるいはソーシャルメディア、社会メディアなんて言うじゃないですか、そのソーシャルですよ。 マルクス、レーニン、毛沢東のあの独裁的な社会主義とは全然意味が違いますからね。まあそういう風になってきたときに、まあそこでなんか皆さんそれぞれ活躍の場を得て、もうどうせ年金も持たないから、あんなの全部年齢を問わず、ね、シェア型の、ベーシックインカムに変えていくというようなことがやっぱり必要なんでしょうね。まあそれはすごく、重要なことだと思いますね。今手をつけないと多分これ間に合わなくなるという、それぐらいのことじゃないかと思うんですね。まあこれからやるべきことが本当山積してるなと、しみじみ思います。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、インフラ革命を起こすしかないということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。